編の78番です。ただいまより聖霊降臨節第15主日の礼拝を始めます。 主よ、平和を私たちにお授けください。私たちのすべての技を成し遂げてくださるのはあなたです。正詠539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪へ引き継ぎ出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時ものものになる。アーメン。
購読文第23番詩編96を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。新しき歌を主に向かえて歌え。
全地を主に向かえて歌うべし。
主に向かえて歌い、その皆を褒めよ。
日ごとにその救いを述べ伝えよ。
もろもろの国の中にその栄光を表し。
もろもろの民の中にその美しい御業を表すべし。
そは主は大いなり、大いに褒めたたうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなしい。
最後主はもろもろの天を作りたまえ
り。尊きと御子とはその御前にあり。
力と詳しくはその聖女にあり。
もろもろの民の輩よ、栄光と力とを。
主に与えよ、主に与えよ。
その皆にかなう栄光をもて主に与え。
備え物を携えて、その
清き麗しきものをもて主を拝め。
全地をその御前に求めて。
もろもろの国の中に言え。
主は据えさせたも。
世界も固く立ちて動かされることなし。
主は直義をもてすべての民を裁きたまわんと。
天は喜び、地は楽しみ。
海とその中に映るものとは何よりも。
田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし。衆来たりたもう。
主を裁かんと来たりたもう。
義をもて世界を裁き。
その御事をもて諸々の民を裁きたまわん。
賛美歌19番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、暑い日が1ヶ月以上続き、涼しくなる気配も感じられない毎日ですが、こうして健康を与えられ、あなたにこの街道に集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを心から感謝いたします。今日あなたの御言葉を語ってくださる西岡新学生を強め、聞く私たちの心を開いてください。すぐる一週間、知らず知らずのうちにもさまざまな罪を犯しましたことをどうぞお許しください。そして来たる一週間があなたの御心にかなう一週間でありますよう、どうぞ守り導いてください。8月15日は終戦記念日でした。その日のテレビを見ておりましたら、広島の平和記念公園にある折り鶴がかかっている貞子さんの像とそのお兄さんが写っていました。志半ばで原爆症で若くして亡くなった貞子さんの思いを伝えたいと話されていました。実は貞子さんの通っていた中学校に私どもの子供が3年間通っておりました。中学校には貞子さんの像の模型が飾ってあります。広島では8月になると年配の方が小中学校で原爆の体験を語る機会があります。年月の経過に伴い次第に戦争の記憶の薄れていく中、 子どもたちに平和の尊さを伝えていくことはとても大切なことだと実感しました。広島以外のところではなかなかそういう機会がないことを残念に思います。どうぞ世界中に主による平和が実現されますようあなたの導きをお願いいたします。ひまわりグループの夏季保育が21日にございます。暑い中ですので安全に皆が元気に過ごせますようお守りください。今日は西岡新学生が説教をしてくださいます。西岡新学生の日頃の働きを覚え新学生を強め導いてください。暑い最中体調の優れない方、高齢で教会に来ることができない方、そしてその方たちを支えておられる方々の上にその場にあってどうぞあなたの祝福がありますように。私たち一人一人といつも共にいて守り祝福してください。この祈り、この教会に集う人一人一人の祈りとともに主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌2編の157番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はイザヤ書2章4節から5節まで、マタイによる福音書25章の14節から30節までです。その後、西岡神学生によります説教、この心今打ち直してと題してお願いいたします。拝読いたします。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントンを預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを儲けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを儲けた。しかし1タラントンを預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さて、かなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算を始めた。まず5タラントン預かった者が進み出て、他の5タラントンを差し出していった。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントンを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、2タラントンお預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントンを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、1タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントンを持っている者に与えよ。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。
あら、やだわ。また殺人事件よ。最近事件ばかりだな。まったく日本はいつからこんなに平和じゃなくなったんだ。そうね。あ、あなた、ニュースもいいけど、早くご飯食べちゃって、いつまでも片付かないでしょ。あ、その後、お風呂にも入ってちょうだい。はいはい、わかりましたよ。なあ、海の向こうではまた戦争が始まったらしいぜ。マジで？おっかねえ。でも懲りずによくやるよな。まあそのうち誰かがどうにかしてくれるだろう。そうだな、俺らは俺らで平和に生きようぜ。ああ腹減った。私たちの生きるこの社会は無関心がはびこり、事件が起きれば物騒だ、何事もなければ平和だなと、テレビの向こうの出来事は他人事、海を越えたならばそれはなおさらのこと。悲しいかな、先ほどのようなやりとりが、もしかしたら私の空想ではなく、今もこの空の下どこかで誰かがつぶやいている気がしてなりません。先日で第二次世界大戦が終わって63年が経ちました。平和聖日は8月の第1週の日曜日であり、もう過ぎてしまいましたが、8月15日に一番近いこの日曜日、今朝は平和について考えてまいりたい、そう思っています。一言に平和と申しましても、それは何種類かに分けられます。試しに広辞苑を引っ張り出して平和について聞いてみようと思います。平和、安らかに和らぐこと、穏やかで変わりのないこと、戦争がなくて世が安穏であることとあります。戦争がないことが平和、それは誰もが知っていることと思います。英語で言うピース、この平和の定義は消極的平和と呼ばれるものであります。平和とはこのような状態だ。平和はこういうもの、何々がないという否定的、消極的に定義されることからそう呼ばれています。ただここで注意していただきたいことは、戦争がない状態が消極的平和と呼ばれるからといって、戦争のない状態が否定的、消極的に評価されるということでは決してありません。戦争はあってはならないことです。人が人を殺し合う、残るのは悲しみと怒りだけ、一握りの人間が多大な利益を得る、決してあってはならないことです。それでは戦争がない状態であっても、本当にそこに平和があるのでしょうか。インドのスガタ・ダスグプタという研究者は、平和の対極部は戦争でなく非平和であると述べました。そのことにより、発展途上国の状況を特徴づける平和を明確に提示したのです。つまり先進国においては、戦争がなければ安穏に暮らすことができ、平和な状態と呼ばれるものがそこにあります。しかし発展途上国では、戦争がなくてもそこには平和もなく、そこには貧困や不安定な生活、飢餓や医療設備の欠如、不平等な格差社会が 現実として存在しています。このように戦争のような直接的な暴力がなくても安穏に暮らすことのできない人々が確かにこの世界にはたくさん生きている。ここに平和はあるのだろうかと問いかけられている気がします。またこのような平和もあります。ラテン語で平和をパックスと呼びます。19世紀にかつてのイギリスが多くの土地を支配していた時にこのパックスをそのまま英語としてパックスブリタニカという言葉が使われました。これはイギリスによる支配という意味であります。今日では英語のパックスの聖句にパックスアメリカーナ、パックスロマーナという言葉があり、それぞれアメリカ支配による平和、ローマ帝国支配による平和、兄弟国による支配平和という意味が当てられています。確かに強力な力でもって押さえつけること、犯行分子をことごとく武力をもって潰す、それは支配者にとっては安穏な日々、平和かもしれません。ただ押さえつけられている方はどうなのでしょうか。土地を奪われ、家族を奪われ、財産も自由も奪われた人々がいる世界、本当にそれもまた平和と言えるのでしょうか。シャロームという言葉は皆さんご存知であると思います。これはヘブライ語で挨拶の言葉として用いられる言葉です。このシャロームにも平和という意味が込められているのです。シャロームが持つ平和の意味、それは先ほど取り上げた2つの平和、ピースとパックスとは違うものであります。それは信仰における平和です。主の平和と私たちはよく言います。仲介書などを見ますと、あらゆる面でも完全な充足状態を表すとあります。もちろん神様によって満たされているということです。それでは今日、神様の招きに応えて礼拝に集まった私たちは一体どのような平和を望むのでしょうか。先進国と呼ばれる日本で過ごす私たち、決して日本でも不安定な生活を余儀なくされ格差社会に苦しむ人々がいることは忘れてはいけません。しかし多くの人々はそのことに無関心であります。そんな中で貧困や飢餓、医療制度などが途上国と呼ばれる国に比べると豊かといえるこの国の平穏な生活に甘んじるのでしょうか。それとも武力による支配平和を望むのでしょうか。強力な武器をちらつかせ何も言えないように周囲の国を、また自分たちに都合の悪いものを押さえつけることが今日では多く見られます。私が小学校の時、当時住んでいた北海道の小樽という港町にアメリカ空母のインディペンデンスという空母が寄港しました。小樽は坂の町でありますから、坂の上からはいつも 美しい青い日本海が見えます。しかしその時はその海の先には大きく佇むアメリカ空母の姿がありました。それのなんと大きいことか。子供ながら不気味さを覚え、かっこいい、そういうものとは到底思えず、まして平和など作り出せるはずもないと感じたことを覚えています。皆さんは小泉純一郎氏がまだ総理だった頃、備えあれば憂いなしとの発言をしたことを覚えていらっしゃるでしょうか。この備えとは、武力による平和、戦争への平和への備えであることを、戦争への備えであることを忘れてはいけません。防衛庁が気づけば防衛省となり、戦争の足音が近づく日本、そして63年前の過ちを繰り返すのでしょうか。私たちは神様による平和を望むものでありたい。神様によって誰もが安心して満たされる世界。しかし一向に世界はそのような方向には動きません。むしろ環境問題、人種問題、嘘や怒りや憎しみ、悲しみは規模を問わず溢れかえっているのです。そんな現実を目の当たりにして、どうして神様は何もしてくれないのか。全能の神であるなら魔法のようにこの世界を変えてよと嘆いてしまう。しかし今朝読んでいただいたマタイによる福音書に、そんな疲れ切って離れてしまった私たちの心を立ち返らせるメッセージが込められています。マタイによる福音書のタラントンの例えを含むマタイ24章の45節以下の忠実なしもべと悪いしもべ、10人の乙女の例えは、やがて来るであろう終末までの時間を今を生きる私たちがどのように過ごすかという、現在から終末までの中間期の倫理がテーマとして描かれています。その中で今回のタラントンの例えに登場する旅に出るある人、これは主人のことなのですが、その彼はイエスを指しています。そしてしもべたちとは私たちキリスト者のことであります。さてこの主人は旅に出かけるのです。この旅というのは、イエスが十字架につけられた後復活し天に昇って地上の存在ではなくなったことを意味しています。そして19節にあります、かなり日が経ってからという記述は、イエスの再臨、週末の遅れを指し、主人の帰宅と生産は週末が来たことと裁きをそれぞれ意味しているのです。さてこの主人はそれぞれのしもべに5タラントン、2タラントン、1タラントンというお金を託して旅立ちます。このタラントンという通貨単位は、1タラントンが6000デナリオンに相当するとされています。1デナリオンとは当時の1日分の労働賃金にあたると言われていましたから、1タラントンは6000日分の賃金、 約20年分の賃金という大金であります。主人はあるしもべには5タラントン、つまり100年分の賃金、あるものには2タラントン、これは40年分の賃金、そしてまたあるものには1タラントンをそれぞれ渡すのであります。5タラントンと2タラントンをもらった2人は、主人が出かけた後にそれらを試金石として商売をして、それぞれ2倍のお金を稼ぎます。しかし1タラントンもらったしもべは地面に穴を掘って、その中に主人のお金を隠したと言うんですね。どうですか皆さん、急に20年分もしくはそれ以上のお金を急に預かったとしたら。最近テレビドラマで、ロト6で3億2000万円当てた男というテレビドラマが放送されています。その主人公のように急に宝くじが当たって3億2000万円が手元に飛び込んできたらどうしますか？新しい車を買いますか？それともきれいな家を建てますか？それとも高野原教会の街道建築のために用いてみますか？私がこの聖書箇所に出会ったのは小学校か中学校の時でしたから、でもその頃から、こんなにお金をもらったら多分もったいないから使わないだろうな、貯金かなと、あまり夢のないことをぼんやり思っていました。限りあるお金が減っていくのが怖いということがあるのかもしれません。ましてやそれが使えている主人のお金ならなおさら減らしてしまうのが恐ろしいと思うのは無理もありませんね。いよいよ主人が長い長い旅から戻ってきたときに、主人は渡してあったお金の精算を始めるのであります。それぞれ財産を2倍にして返したしもべには、21節などにあります忠実な良いしもべだ、よくやったと褒め、一緒に喜んでくれと賛辞を送ります。この喜んでくれという箇所は、原文では主の喜びに入れとされています。この喜びとは終末時の救いの先取りとして理解されていましたから、したがって一緒に喜んでくれとは喜びの祝宴への招待、神の国への招きを意味しています。喜んでくれ、一緒に喜んでくれと祝宴に招待された二人のしもべとは対照的に、お金を地面に埋めてしまっていたしもべは主人の激しい怒りを受けるのです。神の国へ招かれた者とは対照的に、終末時に裁かれる者の姿がここには描かれています。しかし一体なぜこのしもべだけ主人からこのような怒りを受けたのでしょうか。別に預かっていたお金を横領したわけでもなく、なくしてしまったわけでもありません。元通り主人のもとへ帰ってきたのだから、そんなに怒ることはないんじゃないかと私たちは考えます。しかしこの主人はまさに元通り帰ってきたということに 激怒したのであります。せっかく預けたお金を用いなかったこと、せっかくの大金を台無しにしてしまうのではないだろうかという気持ち、大金を使って成功することなどできないと決めつけてしまった心に怒りをぶつけたのです。だから私はたとえそのお金が預けた時より少なくなっていたとしても、そのしもべが与えられたものを最大限に用いたのならば、よくやったと言ってくれたのではないだろうかと思うのです。そしてこのタラントンは今を生きる私たちにも与えられているのです。それは賜物という形で神様から与えられています。生を受けて身元に帰る時間の分だけ、どんな人にも一人一人違った恵みとして賜物を与えられているのです。では私たちはこの与えられた賜物を用いることができているのでしょうか。自分にできることがあるのに失敗を恐れてその賜物を埋めてしまってはいませんか。また他人と比べて自分の力は小さいからできることなんてないと謙遜ぶっていませんか。神様は聖書にもあるようにそれぞれの力に応じて賜物を与えてくださります。だからできることなんてないわけがないのです。賜物は神様のものであります。だから人がそれを推し量ることなんてできないのに、謙遜なふりをして何もしない、それはもはや傲慢と言えるでしょう。このことは普段の私たちの生活の中にはもちろん、教会の生活の中にも言えることです。神様から与えられたものは神様が一番よくご存知であります。私たちに何ができて私たちには何ができないのか、すべて知っておられます。だから私たち、神様は私たちにとって、私たちから見てちっぽけでつまらないと思えることでも喜んで受け入れてくださるのです。それは私たちの人間の物差しでは到底測ることのできない神様の大きな大きな恵みです。さてここで再び平和について戻っていきたいと思います。今朝読んでいただいたもう一つの聖書箇所、イザヤ書2章の4節から5節は平和について書かれた有名な箇所であります。アッシリアがその強大な力で世界を支配していた時代、その属国となったユダ王国の都エルサレムから終末時には神の教えがあふれて、その教えを受けた者はもはや戦うことを学ばない、平和で建設的な働きを行うことを預言者イザヤは語っているのです。普通 私たちが平和を望むときに、いつまでもその兆しが見えないことに疲れ、パッと魔法のように世界が変わることを望んでしまうことは先にも述べました。そして私ではない誰かが世界を変えてくれる、そんなことを期待してしまいがちです。しかし今朝のこの箇所を見ると、神様による平和とはそのようなものではないということがうかがい知れます。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌にする。人を殺める者が生かす者になるという言葉を、という意味が込められているこの箇所。神様が剣を、あるいは槍を打ち直して人を生かす道具にしてくれるのではありません。他の誰でもなく私たちが打ち直すのです。私たちは与えられた賜物を神様の平和の実現のために用いていくことが必要です。どのように用いるか祈り求めることが必要です。かつて先にも述べましたように、私の町にアメリカの空母が寄港したときに、反対デモが市民の中で起きまして、私の家族もそれに参加いたしました。その時に母親はフライパンとお玉を持ってデモに出かけていきました。ガンガンガンガンガンガンガンとやるために持って行ったんですけども、でも私はそれを見て、そんなことしたって無駄だよ、かっこ悪い、何も変わんないよと思っていました。それでも母親は、無駄だとしてもやるんだ、何もしないで見ているだけなんて悔しいと堂々とフライパンを響かせていたのです。今にして思えば、母はしっかりと賜物を生かし用いていたのだなと思います。私たちには何をしても無駄だからやらないという固くなな心があります。言葉や行動に出そうとしても周囲の人間の目が気になり、何もしない、そんな流されやすい心を持っています。そして自分のこと以外はどうでもいい、自分さえ良ければという無関心で心が満ちています。そんな固くなな心、流されやすい心、無関心なこの心、今打ち直して神様に満たされた心にしてみませんか。それで何かがすぐに変わることはないのかもしれない。だからといってその手を止めないで、あなたの賜物を埋めてしまわないで、この心から平和は始まるのです。そして満たされたその心を、与えられた賜物を精一杯用いて平和をそっと隣の人へ伝えていくことができれば、少しずつ変わっていくのでしょう。そのことを神様はきっと受け入れて喜んでくださると思います。新たな力を与えてくださいます。そしてその先にある平和を信じて、主の光の中を共に一歩ずつ歩きませんか。 その一歩を今日ここから踏み出せるようにと祈り願っています。お祈りをします。恵みの主なる神様、あなたの招きに応え教会に集められ礼拝を捧げられたことを本当にありがとうございます。あなたから与えられた力を喜んで用いることのできる一人一人となることができるようにお祈りします。今朝捧げられているすべての礼拝をあなたが良いものとしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌2編の188番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、残暑の厳しい日々が続いております。健康を与えられまして、礼拝を守ることができまして、心より感謝申し上げます。この月は平和を覚える月です。きな臭い事件が耳に入ってくる今日この頃ですけども、どうぞ私たち一人一人に平和を思う心を教え、示し、守らせてください。お願いします。今日は若い西岡新学生がお説教の担当をしてくださいました。心より感謝いたします。どうか若い魂を守り、これからの宣教の技にあなたが祝福を持って導き守ってください。これからの行く道をどうぞあなたの光を照らし、西岡新学生のますますのお働きをお願いいたします。今捧げました献金、一人一人の背後にあるご家族とともに、どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この小さな祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。私の、土佐教会、お世話になった土佐教会で、牧師をしておられて、僕たちにとってはなんかちょっとお兄さんという感じの先生ですけれども、4月から来ておられる横山子さんのお父様、それからお母様、横山純一先生、それから横山文子さんです。ようこそお越しくださいました。また来週とはありませんけれども、また夏休みの時ぜひお越しください。それから横山さんのご関係の方と書いてありますけれども、安岡春彦さん、ようこそ。土佐教会の、あ、 安岡さんのって言ったら僕が小さい頃突然の出会いですいません、はい、また後で少し、ゆっくりしていってください。どうもありがとうございます。
それでは牧会報告をします。修法の本日の集会は特にございません。右のページに移りまして、今週の集会はひまわりグループの夏季保育が21日の木曜午前10時から11時、街道清掃が22日の金曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は、面会日は書いてございませんが、面会の必要な方は先生の方にお電話をしてくださる、お電話をしてくださいということです。次週主日8月24日聖霊降臨節第16主日の礼拝は、10時30分から、平和の証を堀八重子さんがしてくださいます。説教は遠藤雄二牧師、題は平和を作り出す人にという題です。賛美歌21を用いますので、お持ちの方は持ってきてください。礼拝後の集会は大国青少年ワークキャンプの報告会が礼拝後すぐにございます。約20分くらいですので、ぜひ皆さんお残りください。コーヒーアワーもございます。その後集会行事の予定は、奈良県伝道会、講談交換が8月31日の日曜日、奈良教会の栗原康介先生がいらっしゃいます。あとはずっと読んでいただいて、次のページに行きまして、右のページですけれども、教会備え付けの賛美歌と聖書が非常に少なくなっております。どこに行ったのかちょっとわからないんですけれども、間違ってご自宅に持って帰られた方がおられましたら申し訳ございませんけれども、教会の方へ返却していただくようにお願いいたします。それから先生の報告がちょっとございます。
一つは以前から紹介していますが、進学協議会のご案内です。今回信徒の方にもぜひ、お越しくださいということですので、この日程を覚えて、来られる方は私の方に声をかけていただければと思います。それから1週間留守にしていましたけれども、ワークキャンプ後ろの、壁のところに、写真を貼っておきました。本当に4人とも無事で守られて、本当去年以上に、ハードな、キャンプでしたけれども、新しい、熱旋風というのが吹き荒れましてですね、ブッダに似てるんじゃないかということで、随分、現地の人にも可愛がられて、いました。またその、熱旋風含めていろいろな報告、それから第1回第2回の、ワークキャンプの時に、そのワークをした場所を訪れることができました。ですからその成果も含めて、次回来週に詳細をご報告したいと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。それからお祈りを支え本当にありがとうございました。
それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
Oh.
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。